あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。今日775回目なんですよ。
うん、
1000回が見えてきたんじゃないの？
そうですね。あ、待ってよ、今日が775回ですよね、
はい、
今日が、はい、何日だ、17日、
はい、
で56ってことは新年明けて777。
ああ、なんか縁起がいいですね。ゾロ
目ですね、
はい、
そうね。
じゃらじゃら出ないかな。
ちょっと何、あ、そうか、宝くじを買ってって思ったけど、あれ年末ですもんね。
もう終わってんじゃない。
あれ24日か5日までですよね、確か。年末ジャンボどうしようかな、毎年悩んじゃうんだよね。
いや、私は買ってませんけどね、ずっと、うん、
いやここまで当たらなかったら次はって。
いや、
1ミリぐらい、
みんなそう思ってるんだよ。はい、そりゃ ね、まあ、ね、あの一等当たれば速攻施設に放り込みますよ、うん、私は。家建て替えだわ、本当に。
ね、うん、なんか今年はどうしようかな、なんか自分の運をそこで使うことが正解かどうかってありますしね、いろいろ悩ましい
ね。
はい、ということで、私とうとう今週忘年会行ってきました。
あら、うん、今忘年会やめろと言われている
忘
年会に。
そうなんです、はい、そうなんです。はい、月曜日にいきなり明日のお昼を見せとれたからっていう、
はい、社長のいつものね、はい、
そうですね、昼休みに、はい、11時半ぐらい、11時過ぎに出発して、懐石ふわふわ食のコースですね、うなぎ屋さんで、はい、いただいてきました。美味しかったです。で、あんまりそんなにお酒は飲まない方がいいんだけどな、いいのね、継ぐんだったら飲むわよみたいな感じで飲んでました。
はい、
ちなみに次の日雪予報だったんですよね。急に今週ぐっと寒くなって雪が、初雪が降ったりとかしてたじゃないですか。だから飲みながら、私雪だったら交通機関止まったら会社行けませんからよろしくって言ったら、タクシーで来てください、
お、タクシー代出してくれるんだね。
はい、出すから
いいじゃん、
必ず来てくれっていうことを言われましても、焼け酒ですよそこから。
まあ出してくれるっていうだけマシじゃない、それはね。でもね、
もう私は
あなたの社長の感覚からいくと、いや、それはあなたの責任なんだから自腹ですって言いそうだからね。
うん、まあそうなんですけどね、はい、うん、もうそれならもう全然、あ、無理なんでって笑顔で言うんですけど。はい、
いやまあ
やっぱりちょっともう最近なかなかね、前は朝から飲んでも平気だったんですけど、ちょっとだいぶ明るいうちからお酒は、うん、体が辛いなって思うようになりました。
はい、私はもうね、今ね言ってますように、うん、来週の検診まで昼酒は一切やってませんか、本当やってないんで、
うん、うんうん、まあ、夜だけ晩酌って感じですか。
夜の晩酌もそのとりあえず1週間に3日は入れてますから、うん、休みを、休館日を入れてるんで、
うん、
はい、もう今日から飲みませんよ私は、月曜まで、月曜日に飲みます。月曜日が検査の日だから、月曜日の夜は飲みます。
祝杯ですか。
はいはいはい、いやいや、わかんないよ、だって結局これの結果が来月で出るだから、今月出るわけじゃないわけですからね、
うん、
効果があったのかどうなのかがわかるのはすぐじゃないから。
なるほど、じゃあまだまだ油断はできないじゃないですか。
油断できないですよ。まあでも体には良いなっていうのは、まあ、ちょっとめちゃくちゃな飲み方してたっていうのは、そのストレスも含めて事実としてあったなっていうのを反省するいい機会になったので、まあ、うまい酒を飲み続けるためには健康でなきゃいけないわけでしょ、やっぱりね。そう考えたら、やっぱあのままの状況を続けるのは決して良くないなと。それをちゃんとこう、まあ、数値として出されて 減らしてくださいって言われるのは、まあ、正しいことだと思うので、
うん、
自分の中で納得した上で休肝日を設けれるようになったっていうのは、うん、一つ成長したんじゃないかなと
本当よかった、
一つ大人になったなって思いました、うん、私はあんなめちゃくちゃな飲み方してたのに本当に、うん、
やっぱりこうお酒を飲むと確かに翌日体がしんどいっていうのがだいぶこう理解できたというか認めれるようになったので、で、もう休肝日ガンガン入れるようになってはきてるんです。でこれから12月のクリスマスとお正月年末年始ですね、あの、まあ、例年酒びたりな感じで来てはいたんですけども、はい、今年はちょっとそれを少し変えたいな。
まあ、私の場合基本的に会合がないからね、もともとがね、
うんうん、
だからその忘年会も新年会もねえやっていうのは家族以外がない感じだから、う
ん、私あのそのだいたい会社 の、はい、そのプチランチ忘年会ぐらいしか、はいはいはい、今はないんで、うん、まああのクリスマスはまあね、うん、やっぱり
なんかそれはね飲みますよ、はいはい、
ますよ、
お正月も飲みますよ、ちゃん、
ね、いや年末年始のこのなんかそんなに体が欲してるわけじゃないんだけど義務感で飲んでしまってるところを、
はい、まあ義務感はダメですね、はい、改め
そう、いやほら自分の中で計画あるんですよ、これを食べた時にはこのお酒、これを食べた時はこのお酒、
はい、
これを食べるんだったらこれが飲みたいっていう、はい、毎年計画は立てるんですけど、だいぶそれがこう体がついていかなくって難しくなってはきてる、
うん、そうね、
っていうので、はい、あんまりそういうお酒の予定を入れない、特別にこう買い揃えないっていうのを今年の年末年始やってみようかなと、
はい、
なんだこれは
いやなんかねめっちゃね、うん、狩猟増えてったおかげで酒屋で、うん、めっちゃ買い物してた時期がほんとちょっと この 1,2 ヶ月前まであったわけですよ、
うん、
行くたびに買ってていろいろと、で、うん、そういうのをポンとやめたわけですよね、うん、だから減りが少なくなっちゃって、
うん、
こりゃいっぱい残ってるなというのを見ながら、
うん、
いやまあでもまあ基本的にねすぐダメになる酒は買ってないんで、開けたらすぐ飲まなきゃいけないのは飲んでるんで、
うん、
はい、
ですね、まああとはボトルを見ながら楽しむっていう、
はい、そんな感じよね、
そうね、
はい、まあまあでもいいことじゃん、お互い、うん、無理のない飲み方になるっていうのは大人になった証拠です、
う
ん、はい、
そうですね、はい、今年の正月はお餅を久しぶりに堪能しようかと思っています、
はい、
ということで今日もホットキャストスタートです。いやお酒飲むとさお餅は怖くて食べれなかったんですよ、あんまりお雑煮くらいしか、
引っ掛けそうだから、
いやカロリー的にやばいなと思って、あ
そっちか、お米だからね、そうそうそうそう、
いや買うのよ、買うんだけど、うん、ほらお餅を食べるっていうと私はきな粉と砂糖のやつとか、
はい、
あとは割と甘くして食べるお汁粉とか甘くして食べる派なのね、
はい、
しょっぱいお餅はあんまり食べなかったもんで、だから余計に怖いわけですよ、
うんうんうん、なるほどね、
あの何両親が咎めるっていうか、
普通の、はい、白い餅ってことですよね、お雑煮に入ってるような餅ですね、
そうですそうです、はい、だからお雑煮だったら汁物だしお野菜とかも入ったりもするから OK、
はい、
うん、
なるほど、
でお雑煮だったらそんなに私量も食べないし、
まあ1個か2個ですよね、ちっちゃいのがね、
そうですそうです、もう1個か2個、はい、でもうそれで、はい、完結しちゃうじゃないねえ、いやー余計なものをいっぱい食べそう食べる方に走りそうで、またそれはそれで、ま
あ、私はねとりあえず宣言してたみたいに、うん、ビールはほぼ飲まなくなりましたよ、うん、飲んでないです全然ね、うん、で、ほら外で飲むって言ったじゃん、で外で飲んでないから、ビールも飲んでないわけですよ、
うん、
で日本酒もお店では飲むって言ったからお店に行ってないから飲んでないわけですよ、
うん、
あのこの前1本いただいたのでリスナーの方から、だからこれはお正月に飲もうかなと思ってますけど、
うん、
基本飲まなくなって ったので、だから今はワインか焼酎か、うん、ウイスキーですね、
うん
う
ん、
って感じで。
私もクムさんの話を聞いて、いや私ワインとビールは最近ぼちぼち飲むようになったなって思ってて、チューハイはちょっと心がすさむので封印してるんです、
はい、
ちょっと心がすさんだ時につい手が伸びて飲んじゃうんですけど、まあできるだけ飲まないようにして、
うん、私は一切もともと飲んでないんで、ビールも
じゃあ控えて赤ワインくらいで、あとはもうハードリカーにしとこうかなって思ってたんです。そしたら今日弟からビールの詰め合わせのでっかい箱が届きました
これは飲めということですね。
ちょっとお正月用っていうか、まあね、来年ぼちぼち用ってことで、
はい、まあお正月はいいと思うよ、うん、そのぐらいはね。そうそう、だから、うん、あのその時用にこう、うん、6缶セットぐらいは買おうかなぐらいな気持ちはやっぱりさすがにありますけどね、
うん、そうね、うん、お正月だしね、
お正月だしね、
はい。
ただうち家族みんなあの1日から仕事なんですよ。
大変ですね、お仕事ね、
はい、31日だけが休みで、あとみんな娘もバイトが入ってるんで、うん、1日から、
う
ん、
ね、だからサービス業の方とかね、
そうだから結局1日から私一人ですからね、
うん、
だらだら飲みそうなやばい予感がしますよね。
そうね、なんか意外に羽伸ばしちゃうと飲んじゃうって思います。
はいはい、ね、なんかそういうこう、うん、オードブルセットとか買っちゃったりとかしてね、うん、
そうなんね、ちょっと高くなる、高いんだけどね、
普段はほら、ね、普段はしないんだけど、逆に親がいないからやりそうな感じもあってね、
うん、
はい、まあよくわかります、はい、どんなお正月を迎えるのか自分でもいまいち今年はよくわからないです。はい、
うん、はい、ということで、話は変わります。前回は年末のお知らせということで、お知らせを、大きいお知らせを、
はい、まあ、年末のお知らせと言いながら、要はホットキャスト継続のお知らせだったわけですよね、
う
ん、結局
ね。そうですね、はい、であとは15周年のお話をしました、
はい、
でね、そうそう、15周年の記念グッズを作りますので、でそのプレゼントの応募を、
はい、募集すると、
開始しましたね、
開始しました。
はい、あのもうすでに、はい、応募してくださった皆さんいるんですけれども、ぜひぜひ、まだあの期間が12月の30日まで、
はい、
はい、ありますのでね、
まだまだ余裕ですよ。
はい、そうそう、でね、前回あのマグネット作ったので、冷蔵庫貼ってほしいからマグネット作りましたって言ってましたが、それに、初めて作ったステッカー、
はい、
シールをおまけでつけます。さらにもう一つおまけが増えました。
おお、豪華ですね、
そうなんです。
さすが15周年。
今回は 3点セットでお届けになります、はい、でそのもう一つは何かというと、ポストカードです。これはあの前に作ったハトの、
はいはい、
ハトさんのリッスンって書いてある、
これは持ってる人いるかもしれないね。
そうなんです、はい、お持ちだと思うんですが、あれ、それの2020年バージョン、
21年じゃないんだ、20年バージョン。
別に2020って書いてあるわけじゃないんですけど、はい、あの、微妙、細かいところを修正しまして、
はい、
はい、で、改めて送りました。また、あの、明日届くので、うん、
はい、
あの届いたら写真撮って、
上げてください。
はい、あげておきます。まあ、そういった3点セットが15名様にね、
はい、
当たりますので、ぜひ、どしどしと応募をお待ちしております。
はい。
うん、
結構来てまして、楽しく読んでます、
う
ん、ね、いや、
よかった。
まあプレゼントね、例年このスタートは例年、まあ毎年やってるわけじゃないから、今までの中でも早いんじゃないの。
そうなんです、いつも結構直前、
うん、
あの2週間ぐらいの募集期間、2週間もなかったりとかしてまして、はい、意外にこう時間ができて聞いた時にはもう応募期間終わってたっていうこともね、
ね、
ある話も聞きますから。
ポッドキャストはいつ聞くか分かんないから ね、 やっぱりね、
そうなんです、うん、で、あ、申し訳ないな、ごめんなさい、計画性なくてごめんなさいってずっと思ってきたので、今年はちょっと自画自賛なんです、早くから準備ができたって。
いや、 うん、あとタイミング的にちょうど番組を継続しますっていう回で発表したっていうのもあったせいか、まあ、それについて触れているメールも多かったですよね、コメント、フリーのコメント欄のところでね、うん、いやいや、ここまでなんか皆さんよろ、まあ、大事にね番組聞いてくださってるとは思ってもいなかったっていう部分もやはりあるので、ありがたいです、素直に、
うん、
メール読みながら嬉しいなっていう気持ちが湧き上がってくることがたくさんあるので、
うん、
まあ、普段皆さんね投稿してくださってる方たちじゃない人たちの声が聞こえるっていうのは嬉しいからね、やっぱりね、
そうね、
はい、ありがたいです、
はい、
まあ、まだ出してない方どんどんどんどんぜひ、個人情報はね漏れないから今んとこはまだ当たった人しか漏れないから
漏らさないですよ、
漏らさないですよ、もちろん漏らさないですけど一応その、うん、今の段階ではまだ当選しない限り本名もバレないし、うん、大丈夫ですよ、
はい、そうですね、
伝えたいことは、はい、番組で取り上げない方のコメントのところで書いていただければ、
うん、そうね、
熱い思いをぶつけてください、結構熱い思いが届いてます、いろいろと、
うん、
ありがたいことに
しっかり届けてください、
はい、
さあ、ということでお知らせはここまでで、
はい、
次はいただいたコメントをご紹介していきます。なかなか熱量のあるコメントをいただきました
多分、ね、勢いが あったんだろうね先週、だって先週めちゃくちゃ長かったからね、
そうね、
番組もね、
もしかして今までで一番、
1時間16分は普段やらないよねやっぱりね、
そうね、
うん、30分って言ってるんですよ、ホットキャストの理想時間は30分って言ってる、
収録前にささっと終わるよって言ってるんですよ、
はいはい、1時間16分は長いやっぱりね、そう考えても、ね、う
ん、でも先週は私はクム、はい、さん好きなだけ喋るといいよっていう気持ちで、
まあ、完全燃焼して終わりましたからね私はね、はい
さあ、では、コメントをご紹介します。アンニャさんからいただきました。ホットキャスト配信継続ありがとうございます。少し早いですが、何者にも買い難いクリスマスプレゼントです。とは言っても、15周年記念のプレゼントも応募させていただきます。何度も繰り返すようですが、毎週の配信が大変であれば、月1でも良いので、無理をせず、なるべく長く続けてください。ということです。ありがとうございます。
月一配信なんかにしたら1000回までいけないじゃないですか
1000回って何年後になるんでしょうね、
計算したら出てくるんでしょうけど、計算したくないから計算しませんけど、
うん、
1000回まで行きたいね、
そうね、私たち何歳になるの
か、何歳なんだ、計算上無理だったりしてね
はい、ということでまだまだ続きますので、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。
この話もしかしたら来週計算した人から来るかもしれないんで、今ちょっと計算してみましたけれども
まあざっくりですけど、
ざっくりですけど大体4年ちょっとぐらいでいけそうですね、うん、毎週ちゃんと続けていれば
1000回まで
なんだ、もっと、うん、生きてないのかって思って、いや生きてないかもしんないけどさ、う
ん、いやとりあえずクムさん5年生きて1000回を迎えるの目標にしましょ
う、 そうしましょう、
生きる目標で、
生きる目標を1000回にしましょう、うん、そうそうそうそう、うん、そうしましょう、うん、
はい、
そしたらね、
なんだよ
5年ならなんとか生きてられるかもしれないじゃん、まだ、
うん、ね、
そう、うん、収録できるかっていう問題はまた別問題だけどね、
うん、
はい、なるほど、目標ができました、
そうね、
はい、ありがとうございました。
次は善良な江戸川区民さんからいただきました。5年くらい前からのサイレントリスナーです。前回774回でのポッドキャスト配信継続16周年突入の発表を聞いて、まだ引き続きお二人のトークが聞けるんだと嬉しくなり投稿しました。私のように投稿しないまでも同じようにほっと胸をなで下ろしておられるサイレントリスナーさんたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。また私にもうつ病にプラスして最近認知症を発症した母がおり、クムさんが介護で苦労されている話、毎回うんうんうなずきながら聞いています。これからも仕事、介護で大変だと思いますが、可能な範囲で配信を続けていただけると嬉しいです。ということです。どうもありがとうございます。
今週もたくさんの介護話をいただいておりまして、はい、介護番組と改名した方がいいんじゃないのかっていう、そっちの方がよっぽどこうね、番組とのテーマと合わせてちゃんと聞いてもらえるんじゃないかという気もするんですけど、うん、そういう番組作るべきなのかな、本当に。
うん、別で作るべきだよ。
本当はね。
まあ、やっぱりこう、ホットキャストのリスナーさんが、まあ私たちのね、同じ世代ぐらい、40代、50代、そしてもう少し上の先輩方の60代、そのあたりがやっぱりこう、多い。
まあ実際今回のアンケートでも60代の方結構いらっしゃいますもんね。だって15年前は60代じゃなかったわけだから、みんな、
うん、そうですよ、
そう、うん、だから IT の先端を行ってたおっちゃんたちが、
うん、
気がついたらもう定年しているっていう年齢ですよ、
うん、
初期のパソコンを触って、私は小学生の頃に触っていましたから、うん、それをちゃんと使ってたような人たちが、
ね、当時現役でお仕事されてたような、
うん、っていう人たちはもう60代って感じですよ ね確かに ね、うん、
ね、そうなるとやっぱりこう親の介護っていうのが
現実的になってくるんだよ ね、
う
ん、ね、 やっぱりね、もう少し前ぐらいの段階からかかってくる人たちもいるでしょうし、うん、まあ長寿世界、長寿社会ですからね今ね、うん、そうだから、まあ、元気な人たちは元気なんだけれども、介護入ってくる、急に介護入ってくるからね、
うん、
そうなんだよね、私も入る介護をするという認識はあんまりなかったので、
うんうん、
自分の中で、まあそれまでずっと元気だったっていうのもあったけども、だからなんかいざとなったら施設に入れればいいんでしょうぐらいに思ってましたからね、
うん、
そうは世の中うまくはいかないもんなんだなみたいなのも含めて、
うん、まあできるだけ在宅介護、家でね生活する支援をしていくっていうのは国の
今の方針だからね、
あの高齢化社会に向けては、そうそうそうそう、
よりひどくなってますからね、その辺はね。
そうね、うん、まあ、あとはテレビで結構ね、認知症の、ね、はい、大変な方々の特集とかいろいろ。
前はね、やっぱりタブーだったんだと思うんですよ、ある種、うんうん。
でも最近すごくそういう番組を目にするようになって、って記事とか見るようになってって思ったら、やっぱりそういう認知症の、になってるらっしゃる方の割合がやっぱり、うん、多いっていうか、それがもう、数字として出るようになった
んだな、まあ、そうなった状態で結局長生きできちゃうっていう社会がね、
う
ん、そうね、なかなか難しい、逆にいいのかどうなのかっていう問題も出てくるんだとは思うんですけれども、
うん、
国が豊かだったらまた違うんでしょうけどね、そうじゃない中で実際それが本当に幸せなのかみたいな問題も出てくるし、うん、倫理学の問題になっちゃうのかなっていう気はしますけども、まあとにかくね、うちもね、先週ある種打ち上げだったわけですよね、うちはね、
そうね、
先々週ぐらい
で
部屋がキャンセルしたっていうことで、で落ち着くのかどうなのかって、まあ最初はやっぱり慣れないから大変だろうなって思ってましたけど、同じような状況がやっぱり、リモコンが使えないだなんだかんだいろいろ発生はしてましたけれども、うん、まあ部屋自体が一番ね、ある意味ね、うちの中でねいい部屋なんだよ、
うん、こう過ごしやすい、
あったかくてね、日差しもよく入ってね、こんなにいい部屋を今まで倉庫にしてたんかよ、もったいないっていうぐらいにいい部屋なんですけれども、そうで、だからまあある程度居ついてはくれているので、うん、安心は、まあ安心というかだいぶ楽にはなりました、そう、ただやっぱこう交わす機会が減ったおかげで私は楽にはなったんだけど、本人にとってみてはやはり一人の機会が多いので決してプラスではないんだとは思うんですよ、
うん、
もうここは私のもう自分の精神状態の安定を取りましたから、まあ仕方がないとは思うんだけど、やっぱり認知は進むよね、少しずつね、
うんうん
うん、まあこれはもう元から少しずつ進んでるなっていうのは実感してはいた部分ではあるんで仕方がないんですけれども、もうどっちを取るかだからね結局はね、うん、ただやっぱ人を忘れるようになってますね、 親戚を忘れちゃったりとかさ、丸ごとその一族一家を、うん、のことをまるっきり覚えてない、
うん、
存在をね覚えてなかったりとか、うん、まあ私が最近一番ショックだったのはもう2年までならないと思うんですけど、1年半ぐらい前かな、亡くなった、おばさんがいるんですけど、まあおばさんってもうおばあさんだよね、うん、そうで年齢的にも母とほぼ同じぐらい90代で、ただ一人暮らしをしてたんですよ。家族はいるんだけど、うん、やっぱ迷惑をか しっかりしてた人だったからゆえにみんなに迷惑をかけたくないし、うん、その兄弟家族が、息子娘が3人もいるから、うん、誰かにお世話になることで誰かが迷惑をかになるのは申し訳ないっていう、あとまあその後の相続の問題も多分出てくるんだと思うので、
うん、
結構立派なあの相続が億単位の相続が発生したに違いないお家だったので、なのでね、誰が世話したからどうのこうのみたいな揉め事も起こりうる環境だったわけですよ、
うん、
なのであえて本人は自分での暮らしを選んでいたんだと思うんですけど、まあ、結果的に夏場の熱中症脱水症から始まって、まあ、家族が到着するまで半日ぐらい多分かかってるんじゃないのかな、気づくまで。で、うん、それは何度か乗り越えたんですけど、でもその後肺炎が起きてやっぱり倒れてから半年ちょっとぐらいで亡くなったんですよね、
うん、
でもその人が一番うちの母の心の友だったんですよ、
うん、
そのまあ親戚に当たるんですけども、うん、直接血はつながってないんですけどね、と、
うん、
そのお父亡くなったお父さんの方と血はつながってる感じかな、
うん、
どちらかという
ん、
で奥さんだったんですけど、その奥さんとすごく仲良しで、うん、もう週に1回ぐらいは何かあったら、まあ、例えば東京が寒くなったよとかそのぐらいの理由で電話してた
んで、うん、
東京寒いらしいねっていうぐらいの感じで電話して、まあ、うん、一番ちゃんと相手をしてくれてた人なんですよ、
ね、
仲良しだったんですよね、
うん、
その人のことを忘れてたから、
うん、
びっくりして、
うん、
あんなに仲良かったのに、
あ、それが認知症なんですね。
そう、本当にね、そのうちの親戚の方を忘れてたのは逆に、うんうん、まあ別に最近会ってないし別にいっかぐらいな気持ちだったんですけど、うん、あんなに仲良くてもう本当に仏壇に写真飾るぐらいに、
うん、
まあ、本人もショックだったし仲良しだった人の、
うん
ことを、いやあの人は私が横浜にいた頃に亡くなったんだっていうわけですよ、
うんうん、
横浜にいた頃って長崎に帰ってくる前なので私が生まれる前の話なんですよね、
うん、
ということは50年以上確実に前に亡くなったことになってるんですよ。いやいやいやいや、さすがにそれは話がおかしいだろうっていうことに気づかないんですよね、やっぱりね、
うんうんうん、
本当ね、それが一番のショックでした。本当、この数日で、うん、悲しくなりました。
うん、
まあそのおばさんのことは私も大好きだったんで、何度か泊まりに行かせてもらったこともあったし、うん、東京にいた時はたまに世話になってたのもあったので、なおさら好きな人だったからこそっていうところもあるんだろうと思うんですけど、
うん、
ああこうやって認知症って進んでいくんだなっていうのを。一番実感したとこでしたね。本人はそう信じてるんですよ、
うん、
私が嘘を言ったというのかみたいな感じのことを言って怒ってたから、
うん、
そんなことあるわけないって言うわけですよ、
うん、
説明をしてもね、
うん、
納得できないんですよ。私がおかしくなったのかみたいなことを言い出すから、まあおかしいんだけどね、うん、実際はね、
うん、
ああ次の山はこれかと思いましたね、
うん、
結局ね、その介護的な山一山を一つ越えたなって自分の中で思ったわけですよ、
うん、
この個室に入れたことで、
う うん、
次は認知かっていうさ、
そうね、
認知との戦いが始まるわけだ、
うん、まあ、第2ラウンドが進行するものですからね、認知症もね、
ゴングが鳴りましたよ、うん、もう、はい、
はい、まあ今度2021年は はい、そちらの話題がね、
まあ、まあ認知の話題が増えてくるんじゃないんですか、うん、
ね、うん、でも本当やっぱりさっきも言いましたけど、認知症になる方っていうのはかなりある、うん、起きやすい、あの起きるっていうので、自分ももうすごく不安を、
いやー、だからそういうのを見てるとね、怖い、本当に早めが、いや早めに早く死にたいって思う、う
ん、だからもう全然全く他人事じゃないんですよね、
そうそうそうそうなんですよ、うん、自分たちだって分かんないわけだからね、
そう、
まあ認知症は物忘れとは、普通の物忘れとはまた種類は違うから、うん、それはそれなんでしょうけど、うん、でも日頃のこと行動でなんか忘れてることってやっぱり普通にいっぱいあるわけじゃない、もうすでにね、
ありますあります、
そうだからそれと認知症は違うと言われても、
うん、
やっぱ怖いよね、
怖い、
そう、自分が忘れていることが怖いなって思うこと本当
に、もうそもそもが認知症の検査するじゃないですか、はいはい、あの 面談で質問の、
はいはい、
私あれがあの祖母が昔受けた時に帰ってきて一問できなかったんだって悔しがって問題全部覚えててそれを出してもらったんですよ、
はい、
一問目から全部ダメだったんですよ
いやあれはね、あれはねまず日付から聞かれたりとかするじゃん、日付覚えてますか、あと、ね、っていう感じ、
あとで振り返って一問目の話題とか出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、あれはねでもね老人はね慣れてくるんだよ、何度もやられると、だからね、意外と強くなってくるっていう、
祖母が涙ぐみながらおばあちゃんあの一問できなかったのが悔しくて悔しくてって言ってたんですよすごいな記憶力、
いやーね、
うーん、
あの検査だけで受ければ完全に私も認知症だと思います、
う
ん、絶対答えられねえわとか思う、本当に
だからそういうのってさ自分ではわからないことじゃないですか、本当、
はい、いやだから本当番組で変なこと言うようになってきたら怪しいなっていうことだと思いますよ、うん、
そうですね、
はい、
ね、何度も同じことを喋ってるとかね、
いや何度も同じ
こと、ね、私たち、
いや違うよ、だって何度も同じことを話してるでしょ、だって774回もやってるんですよ
そうね、う
ん、あのそうです、普通に考えてください、774回あの話すことってありますかいやテーマ、いや思うんだよ本当にね、なんでここまでこの番組続いてんのって自分でも思うから、
うん、
あのテーマをがある番組っていうのはそのテーマが新たに生まれる番組は続けられると思うんですよ、でもそのテーマがある程度いった時にじゃあ次どうしようってなると思うんですよ、例えばあのうち他にやってる番組だったらそこにはアニメは無限に新作がつける作られるし過去作もいっぱいあるからずっと続けられるわけじゃん、
うん、そうね、
それをテーマにするしている以上、
うん、
でもこういうフリートークの生活系番組とまあ言ってますけれども、
うん、
毎年同じシーズンを繰り返してるわけでしょ、おでんのシーズンだねって言ったらおでんの話をし、
うん、
そう、あ、サンマが来る今年は高いねみたいな話をしない、うん、どっかのおばあちゃんかよ本当に
いやでも意外になんかこう毎年そういう食べ物とかでもこの話を毎年できたらいいなって思っても意外に番組開始から3回ぐらいしか特集してなかったりとか、
はいはい、
そういうのがゴロゴロあるのは私は残念でならないんです、もっと話したいのに、
あ、まあ最近はね特にこの数年 1,2 年ぐらいに何もなっちゃうのかな、ではやっぱり介護が始まっちゃってからのこの番組の内容が若干じゃない、めちゃくちゃそっち寄りになっちゃったっていう部分は、
まあ、ネタが豊富になったっていう部分もありますね、
あるよね、昔はなかったネタですからね、うん、そこに関してはね、
そうね、
うん、いやよく喋ってますよ、よく続いてんな、ね、本当に自分で思うけどよくし、いや普通は いや今日喋るネタないよねになると思うんだけど、
うん、ね、毎回収録の前は言ってますよ ね、 それね、はい、はい、
まあそんな感じで1000回目指せればいいんじゃないですか、はい、
そうですね、はい、ということでありがとうございます。さあ次はシカゴのボンさんからいただきました。ポッドキャストは10年くらい前から聞いています。仕事をしながら家事をしながらなのでゆるく聞いていますが、私の心はほっとしています。これがいいんです。私は子供の頃に父を亡くし、母は私が30歳になる前に亡くしました。義理の母が愛知県にいます。今のところ元気なので介護の心配は今の時点ではしていませんが、いずれ現実になります。私の友人の多くは今介護問題で大変です。私が30代の頃はもう両親がいないということで、気の毒ね、かわいそうね、なんて言われていましたが、今は介護なくていいねです。言いたくなる気持ちもわかります。なので、さらっと受け流しています。実際介護は大変だと思うので、これからも配信続けてもらえるので、とっても嬉しいです。ありがとう。ということです。ありがとうございます。
私もね、父は、21かな2かな、うん、ぐらいの頃に亡くしてますので、喪主をやりましたからね、その年でね、うんうん、だからもっと一緒にいたか、もう少しは一緒にいたかったかなってやっぱり思います、今でもね、うんうん、結局、うちの父は船乗りだったので、遠洋漁業でクジラ取ってましたから、当時はまだ普通にね取れた時期があったんで、で、遠洋っていないんですよね。
うん。
年に。
私、クムさんのお父さん、
はい、
あ、そうか、クジラ取ってらしたのね。私てっきりなんかこう、いろんな話がこう、混ざって、船乗りさんって、客、豪華客船
機関車だと、
なんか貨物とか、
多分いろいろとかそっち系かしらって思ってたと思いますよ。無線技師だったので、
うん、そうか、
はい、
いやそれは漁に出るったらまたそれは長期になりますよ、はい、
だから無線通信技師長だったんですけど、うん、技師長と言いながら一人だったみたいですけど、うんうん、なんか船によっては二人いる時もあったらしいんだけど、やっぱ、最終的には一人のことが多かったみたいですね、
うん、
でこう船に乗りに、まあ日本の、まあ、横浜とかああいうとこにとか神戸とかに着いたりするわけよ、うん、でそこで乗って行くこともあるし、場合によっては飛行機で海外まで飛んで、その、うん、飛んだ先で乗員の乗り換えがあったりとか、そういうこともやってたみたいですよ、
うん、
その日本周辺で撮ってないからクジラは、うん、海外まで行って撮ってましたからね、
うん、
そうで、クジラが一旦禁止になった後は今度はオキアミを取ってたみたいですよ。クジラの取りからクジラの餌取りになったって言ってました、クジラの餌に
覚えてるんだね、
そうそうそう、クジラの餌になるオキアミを取ってたって言ってました。エビですよね、要するにね、
うん、はい、捕鯨が禁止になってオキアミ取るんだ。
そうそうそう、オキアミ取ってらったらしいよ、捕鯨が禁止になった後はしばらくはオキアミ取ってたって言って、まあその後しばらくしても天然でやめましたので、
うん、
はい、でも早かったんだよ、やっぱもう55を定年でとっととやめましたからね、
うん、
もう俺はお金貯めるだけ貯めたんだからやめるわって言ってやめて帰ってきましたから、そう、でもいなかったたわけですよ、ずっと家に、
うん、そうね、
年に3ヶ月ぐらいしかいなかった、ね、
すごいね、
3ヶ月かな、1年に3ヶ月っていうか3ヶ月休んでまた6ヶ月ぐらい船に乗って、うん、また3ヶ月ぐらい休むみたいな、そんなローテーションがあるんですよ、うん、多分、だから3ヶ月以上いたかもしれないけれども、もういる時はちょっと長くいるし、
うん、
みたいな、そんな感じでしたね、
うん、
はい、だから子供の頃にあんまり遊んだ記憶がほぼない、
うん、
誰だよね、特に最初の頃は
、うん、小さいとね、
小さい時はね、多分あれ誰だったと思いますし、
うん、
まあ分かってきてもこういつもいる人じゃないから、いる時は毎日いるし、
うん、
でいる仕事の現場も見ることもないし、まあ一度船とかには乗せてもらったことはありますけどね、そのお迎えに行った時とかに、でもそんな記憶がちょろっとあるぐらいで、 基本的に仕事場を見るわけじゃないじゃない、
うん、
だから謎の人でしたよね。本当ね。だからもっといろ多分ね聞いたら面白いネタとかいっぱいあったと思うんだ、
うん、
その船でね、
うん、
いろんな起こったいろんなこととかあったはずなんだけれども、そういうのをこう酒飲みながら聞く年にはもう亡くなってて、うん、てかまあ病気になってましたから、
ええ、
うん、だから私がもう21、2の頃には亡くなるっていう、長崎に帰ってきて2年後に亡くなりましたね、
うん、
そうなんですよ。だから分かりますよ、若くて亡くなると結構ね、なんかねぽっかりと大事なものを聞き忘れたまま泣き分がするんですよ、
うんうん
うん、子供の頃じゃなくて大人になって聞きたいこと、聞きたかったこと、うん、みたいなものをついに聞けずに終わったなっていう、一緒に酒すら飲み交わすこともなかったかっていうのが、まあ唯一の残念なとこですね、本当にね、私もね、うん、あとはずっと母と一緒だったので、
うん、
まあ大変、それはそれで大変でしたけどね。はい、まあ、だいたい男性の方が先に亡くなることが多いんだよね、
うん、
でもここまで早いとやっぱりちょっとねっていうのはやっぱありましたね、
うん
うん、まあ父は父で私とどう付き合っていいのかが分からなくて困ってたみたいですよ結局、
うん、
その
あそれは世の中のお父さん、うん、みんな
そうなんだろうね、だんだんと自分に似てくる息子を見ながら恐怖を感じてたみたいだから、それポロって言われたことがあるんですよ、高校生の頃かな、うん、まあよかった、最終的にはよかったって言ってくれたのかな、
うん、
あのどちらかって言ったらやっぱり内向的になりがちだったので、で自分の子供の頃を見ているようですごく嫌だったみたいなんですよ、
うん、
で大体ほら子供ってさ母親と父親のいいところ取りすればいいのに悪いところ取りしていくでしょ。
わかります、わかります、そうですね、
ねっていうのがあって、うん、なんかすごくやっぱ嫌だったみたいですよ、
うん、
例えば母親の社交性とみたいな、こうそういう部分を受け継いでくれればよかったのに、社交性は自分に近いわけですよ、
うん、
お父さんにしてみればね、
うん、
だからこのまま行って大丈夫だろうかこの子はみたいなものとか、そういうのも含めて心配だったんじゃないの、
うーん、
まあ
そういう話を親としてるんですね、もうさん
高校生の頃でしたね、でもね、うん、東京に行く前でしたけど、だからもうちょっとそういう話をしっかりとやれたりとか、くだらない話とかちゃんとできたりとか、どっか連れて行ってあげたりとか、免許持ってなかったんで、うん、親父はね、だから車の免許はもう取って帰ってきて連れて行ってあげたりとか、いろいろそんなことができるようになる時間がもう少しあれば、うん、亡くなるまでの間によかったなとは思いますけど、うん、もう私が戻ってきた時はすでにもう寝たきりで余命1年あるかないかみたいな感じでしたからね、うんうん、もうこればっかりは仕方がないねって感じではありましたが、はい、いやこの話してないよね、この何十年やってるけど ね、
そうね、
父親の話は多分私はあんましてない、
そういう話を聞いてるとなんかこう、あ、自分を振り返ると、あ、私も何もしてないなっていうのをしみじみと噛みしめて思っちゃいます、うんうん、でもやっぱり結局それがあのどういう期間、親子あのね、うちの父はもうなんか、ね、3年前ぐらいになくなりましたけど、はい、結局、うちの父は子供の時に10分しか接触のないお父さんだったんですよ。はい、あの、本当に、あの、10代の頃までは、あの、何 ?20 歳になるまでは、1日10分しか交わせないし、会話も怖くてできない。するなら天気の話か、ニュース見てるその話しかできないっていう人だった ので、本当に腹割って話すことになって、皆無だったんですよね、結局、ほぼ。
はい。
なので、亡くなる前も結局話をしたいなって思ったんだけど、食べ物の話しかできなかったんですよ。
うん。
っていう、あとで後悔してばかりです。
いやー。
まあね、そういう食べ物の話
ができただけまだ良かったじゃん。
する親子っていうのは、うん、まあ、私と父は、まあそういう人間だから、うん、まあそんなもんだろうなとは思うんですね。なんか人のいろんな話を聞いてると、ああ、皆さんちゃんと話をしてらっしゃるって。
いやー、でも昔の人ってさ、硬い人が多いから、うん、それは仕方がないのかなって思いますよ。ま、
ほら、親子で、うん、私父似なんですけど、
はい、
口下手なんですよ。
あ
はい、あの特にあの内面 を出すの苦手。
まあ私も口下手ですよ。こんな喋ってるから。で、父親も口下手だったから、ね、だからなおさら、うん、こうお互い話し合うことはなかったから、やっぱり結果的に話せないまま終わっちゃったなって思うし、
うん、
まあでも高校時代から私ラジオはやってたんですけどね、だからラジオをやってたから、うん、
それとこれとは別だから、それとこれは違うんだ
よね、やっぱりね、
そうなんですよ、そこなんですよね、うん、
今ならもうちょっと社交性つけてますからね。ちゃんと話せたなって思うけど、でもやっぱりそれを二十歳ぐらいの頃の自分に、まあ二十歳じゃないよね。だから高校生の自分にやれたかって言ったら、そりゃ無理だっただろうなって思うから、
うん、
まさか高校の段階でね、その何年か後に亡くなるなんて思ってもいなかったわけだし、
うん、
いつでも機会があるって思うなっていうことですよね、やっぱりね。その辺はね。
そうね。
うん、でもかといって母親みたいにその後の、様子を見ているとこれはこれで大問題じゃんってやっぱ思うわけなので私が散々文句言ってるように常にね、そうだからどっちが幸せか分かんないですよ、もうこればっかりはね、長生きすれば幸せもめっけもんとは言えないなって思うこともやっぱあるからね、本当にね、なかなか難しいなと思います、本当そこは。
はい、まあ、またほら自分も自分の人生だし親は親の人生だから、
そうですそうです、
はい、はい、ということでボンさんありがとうございます。次はコンラートプリミエさんからいただきました。ミッチーさん、クムさん、番組続行決定おめでとうございます。聞き始めて11年目の今まで配信の中で最も私の心をホッとさせてもらいました。これからも過度の無理をせず配信を続けてくださいね。ところで、我が家のクリスマスの恒例行事を紹介します。それは、家族同士、あみだくじで当たった人へクリスマスプレゼントを買うことです。今年は、二女が結婚したので、私たち夫婦と息子、長女夫婦、次女夫婦の総勢7名のクリスマスプレゼント交換となります。くじの結果、長女の夫へ、メンバーに加わったばかりの次女の夫が、プレゼントをすることに大いに盛り上がっています。予算はそれぞれ5000円前後。相手が何を欲しいか探りを入れる必要があります。次女は私、つまり父親へ買うことになっており、先日妻に密かに LINE で情報提供を依頼したようです。もう始めて20年以上が経ちますが、これからも可能な限り続けていこうと思っています。それでは良いクリスマス、そして新年をお迎えください。とです。ありがとうございます。ホッとしていただいてよかったです。
よかった、うん、長くやってる回がありますね、本当ね。
そうですね、
はい、
もっといいホッとをしてほしかったけど、私的には、
まあ、まあまあね、そういう意味じゃこう脅しかけたようなもんですよね。ひどいね俺ね、本当にね。でもあの時の気持ちはああだったんです、申し訳ないです、
う
ん、
そうね、
はい、
はいはい、ということで素敵なね、ご家族の行事ですね。
いいよね、こういうのって。これが続いていけてるっていうのが偉いなと思いますよ。う
ん、で、ちゃんとほら、うん、みんなでコミュニケーション取れてるわけじゃないですか、うん。そういうプレゼントをきっかけにして。
いや、やっぱり年齢、家族の年齢層にもよると思うんですよ。だからそれがね、うん、まあ、私たちだったらできたのかな。まあ、でも母親世代は無理だけど、うん、まあ、最初からそういうのをやってればできたかな、なんとも言えないですけどね。うちはクリスマス比較的まあ料理はいろいろありますけど、うん、プレゼン ットに関してはもう最近は現金渡しの方が多いので
いや、まあ、そういうものじゃないですか、はいはい、まあね、この時はもちろんプレゼントですし、うん、
その方が本人嬉しいだろうって思ってるし、ね、ね、私もその方が嬉しかったしみたいなね、うん、はい、まあ、サンタいないからね、サンタ俺だからみたいない
やサンタいくつまでやってました？
覚えてないですね。幼稚園生ぐらいまでやってたのかな。うん、でも何をあげたかも記憶にないですね。あの頃は、ね、うん、意外と混ぜてたから、知ってたからもう前もってちゃんと準備してあげてたのかもしれないし、よくわからないですね。もう忘れちゃったな、やっぱりさすがに。
いや、本当クリスマスプレゼント買うのって大変だなって最近めいっ子のプレゼント買いながら思ってお父さんお母さん大変だな。
めちゃくちゃおもちゃ売れてますからね今もね、やっぱりね、
うん、今年は何ですか、やっぱり鬼滅グッズですかね。
鬼滅グッズは手に入らないから大変じゃないな欲しいって言われたら、うん、
そうか、
あの刀状のやつがあるでしょ、あれがめっちゃ売れてたみたいですけど、
うん、CM でやってた、
はい、
のかな、なんか歯でいろいろオプションがついて、
はい、あれがなかなか手に入らなくて、うん、転売されてたんでしょあれもね、
はあ、されそう、
かわいそうです、
うん、私はあのね、おもちゃ売り場で去年目をつけてたものを今年買いました。
はい
はい、いやもう今何を選べばいいかもわからなくなって、そろそろあの現金渡しに、
うん、それがそろそろ喜ばれると思いますよ、うん、はい
、はい、さあということでね、ぜひね、リスナーの皆様もこんな時さんも良いクリスマス、
はい、良いクリスマスをお過ごし、はい、
あのホットキャストの配信ありますからね、
そうです、
周年ですからね、
24日、イブでした、イブイブ
イブ
はい、これイブはどうすんの、イブの収録はどう撮るの、これ打ち合わせしてないけど、普通に普通に夜撮るわけですねこれね、
だって平日だからさ、
はい、
もう私もそんなに24日に、私24日は夜に深夜にアカシアサンタさえ見れればいいかなって思ってるので、
あ、なるほど、わかりました、
あの特に多分ごちそうとかのそういう社報っていうのはあの週末前倒しで、
あー、なるほどね、
ちょっと待って、
はい、
今週末じゃん、
そうですよ、それやるんだったら今週末ですよ、はい、
何の準備もできてないのって今ちょっと呆然としちゃった考えなきゃ何作るか料理
24日、はい、わかんないです、私もまあとりあえずあの収録はやるんだろうと思うので、
いつも通りのつもりで、
は
い
は
い、
まあ、ただとりあえず、はい、あのスパークリングは1本開けてるはずなので、うん、酔っ払ってるとは思います確実に、はい
はい、じゃあ私もちょっとガソリン入れるかもしれません、はい、はい。次はマナーさんからいただきました。はじめまして、聞き始めて半年くらいですが、今までサイレントリスナーでした。昔同居していた祖父が認知症になって大変だった時期が数年でしたがあったので、クムさんの話を聞き、その時を思い出して大変さを思い出しています。ポッドキャストというもの自体聞き始めて1年に満たないのですが、私が聞き始めると半年と経たずに終わってしまう番組が多かったので、ポッドキャストも私が聞き始めたから終わっちゃうんだと悲しくなってしまいました。今後も続くということなのでほっと一安心しました。今後も聞き続けますということです。ありがとうございます。
はい、
ご心配おかけしました
大丈夫でしたね、
うん、はい、うちには一応15年という信頼の実績がある番組です。
いや、もしかしたらほら10年以上の番組も今年結構やめてるからね。
そうなんですよね。そうそうそう、結構今年はなんか今年天気みたいでね、うん、皆さん
天気だったみたいですね、
うん、
長く続けた番組がやめていった年みたいですよ、
うん、
まあだからやめるんじゃないか、本当にやめるんじゃないかと思われたんじゃないの、
うん、そりゃ私でもクムさん本気だって思っちゃったから、
あの時は本気でしたからね、
うん、はい、ということでね、ぜひこれからも聞いてほっとしていただければと思います、はい、ありがとうございます。
まあでも新規リスナーっているんだね、
うん、本当嬉しいですね。
そこが、いや、ほら、聞き始めて、なんじゃこりゃっていう人もたくさんいると思うんですよ、うん、うちの番組なんか。
うん。
うん、だってもう、ほとんど。
やっぱりこう、ステイホームで、家でお仕事とか、なんか作業される人が、この今年は、いて、それで BGM 代わりに、ポッドキャストを聞いてっていうので、新規さんが聞いてくださったりするのかなって思ったりもした。
でも、もうどう聞いたって、ほら、ある種もう、固定客向け番組でしょうちの番組って。
私はあんまりそこは、うん、意識はしてないんですけど、まあ、
そうですか。
で、うん、いや、もうどなたが聞いていただいてもいいつもりで喋ってますよ。いや、もちろんね。
それはそうなんだけど、基本的には、うん、自分たちの独りよがり番組っていうか、こう、我々二人だけで喋っているというつもりじゃなくて、その聞く相手がいるというのを前提で話すっていうのが我々、まあ、うちらが作る番組、これ以外の番組もそうなんですけどのこう基本姿勢っていうのはポッドキャストでやる以上これでやるんだっていうのを最初の頃に決めてやってはいるんですよね、
うん、
だからラジオみたいにやりたいんだと、
うん、
雑談番組を雑談のように見えて雑談でも雑談じゃなく雑談番組をやるんだと
うん、
っていう意識で、やってることはやってるんですよずっとね。だからまあ誰が聞いてもいいっちゃいいんだけれども、うん、まあただホットキャストはもう長くなりすぎちゃったっていうところがあってその一元さんお断りじゃないですけど一元さんお断りに近くなりつつあるんじゃないのかなっていうところがあって、
うん
まあそこはでも仕方がないだろう15年もやってりゃっていうふうに思ってるんですよね。だからまあパッとなんとなく聞き始めて気がついたら半年経ってましたみたいなのっていうのはやっぱ嬉しいなと思いますね。
うん、嬉しいです。
だって長いリスナーが多いじゃんみんなさやっぱりさ10年以上聞いてますみたいなのがゴロゴロいるわけだから、っていうかそういう人たちだけが残ってんのかって思ったらまあね新規で聞いてくださる方もいるっていうのはありがたいですね、うん、嬉しいですね。
はい、これからもよろしくお願いします。さあ最後ポコスケさんからいただきました。かれこれ10年くらい前ポッドキャストを聞き始めた頃何気に聞いたホットキャストお二人の声日常の生活の緩い話が面白くしばらく聞いていました。いつの間にか聞かなくなりかれこれ何年か過ぎそして今年ポッドキャストの番組検索を何気にしていたらこの番組を再度発見。昔聞いていたお二人の声話変わらないなぁと思い聞いていたところ介護の話の回にクムさんの切羽詰まった話に真剣に聞き入ってしまいました。実は1年ほど前に介護職に就き始めました。それまでは20年ほど営業職で介護と無縁。とはいえ、母が看護師、兄は有料老人ホーム勤務の介護職と親族は介護に接した職業でした。私には介護は無理、苦手かなといった認識でしたが、40半ばを過ぎ営業職に行き詰まりと心身の疲れを感じ、新たな業界、家族が携わる仕事を経験してみたいという思いから始めてみようと決断しました。妻にも理解を得て、介護資格を取りながら有料老人ホームに勤め始めました。排泄、食会、入浴、衣服の着脱、認知症理解など、人の生きる上での生活の支えの仕事を始め、今、1年が過ぎました。働いている人は20代から70代まで、今時の男女の若者から私のような別業界からの転職者の中高年まで多様な人間が働き凝縮した一つの社会だなと感じております。当然入居者間のトラブルもあり毎日何かが起きる、慌ただしい日々です。その中でも苦労だけではなく喜びもあります。人間誰でも生き続ければ年を取る。体脳も劣化していく。それを受け入れていく。家族も介護で疲弊する。その家族の悩みを軽減するために介護の仕事がある。クムさんの介護の話を感慨深く聞かせていただきました。生きていれば楽しいことも、辛く悲しいこともある。山あり谷あり、そんな人生も悪くない。酒も染みますね。新型コロナもあり、先行き不透明な厳しい世の中。高齢化社会、格差社会、不況。お二人の声、話をこれからも聞いていけたら嬉しいです。 無理しすぎずご自愛ください。ではでは、ということです。どうもありがとうございます。ということで、もう読みながらも、思わず読み入ってしまったっていうか。
人生、ここにありですよね、本当に。
いいお話を聞かせていただいて。うん、ちょっと私、今、生さだやってる気分でした。生さだ好きなんでね。
いや介護職はね、いつでも募集めっちゃやってるじゃないですか。もうそれだけ大変な職業なんですよ。給料は決していいわけではないし、その割にはハードだからね、とにかくね。
そうですね、もう本当仕事の大変さっていうのがね、うん、私もなんかそういうヘルパーさんとか見ていた。
でもただ大変だけど絶対にいる仕事なんだよね、やっぱりね。
そう、今の時代は特にね。
そう。
っていうか、これからはもっとです。
本当、しかも、ね、入居者、まあ、行く人たちも様々で、もう意外と、なんていうの、偉そうな人たちが多い、揉めたりとかよくあるって聞きますからね。
うん、
特にやっぱり、今入ってる年齢層はやばいんですよ。
うん、
自分たちがね、偉かった時代を、そうそうそう、過ごしちゃってるからね。っていうのもあって、なんか、なかなか大変そうだなっていうのは見てて思いますけど。でもみんな偉いと思いますよ、ほんと。介護職についてる人たちは、ほんとね、みんな天使だと思います、私は。偉いなと思うもん。そりゃね、耐えきれなくなってね、なんかいろんな事件が起きたりするのもわかります。なんか、自分がサービスされてるのが当然だって思っちゃう人たちがいるんだよね、やっぱりまだね。
そう、なんかサービス業だと、なんかちょっと違うんですけど。
うん、そうそう、介護はね、サービス業ではないよね、やっぱりね。
うん、なかなかね。私もよく
お客さん気分でいる感じがありますよね。一緒にやらなきゃいけない場なんじゃないのかなっていう気がするんだけどね、やっぱりね。
いや、お客さん気分でも、なんだろう、ちょっと私たちとは違うお客様気分だったりするんですよね、高齢者の方って。私よく電話でお話をするんですけど、
百貨店のお客さん気分なんだよ、だから。
そう、
そう、
いや、私はうちの会社、割とこう、その対応は優しいんだけど、塩対応のはずなんだけど、求められてるのって、高級ホテル並みの、そういう高級百貨店の対応を求められて、うん、うん、おじいちゃんごめんって思
う。うちは安いんだよ。元から安いんだからね。サービスはもう安いんだよっていう、そういうね。
そうなんです
。それを求めるならちゃんとしたとこ行ってくれって感じだよね。
そうなんです。で、それが多分介護のね、その介護してもらうと、うん、もちろんね、してもらってあんまりそれもね、
うん、
なんか申し訳ないみたいな、そういうふうに考えるのもちょっとまた違うかなとは思う。
そうそうそう。
ね。
なかなか、うん、そこら辺は世代が交代していくごとにまた変わっていくんだろうなとは思いますね。
あとは人間同士のまたね、
そう、違う生活をしていた人たち同士の争いはやはりありますからね、どうしても ね。
もちろん職員の人と入居者の方とか、うん、そういう介護を受けてる方、する方っていう、女人間だものっていう部分ももちろんあるでしょうし、
いや、まあ間に入る人たちも大変ですよ、本当にね。うん、いや、偉いと思います。頑張ってください。
体に気をつけて頑張ってください、うん、ね。私たちがちょっとでも癒しな話ができればいい。
今日癒しの話したかな、してないような気がする。
やっぱり私たち皆さんの癒しにちょっとでもなれたらいいけどな、
は
い、
まあ、はい、癒しになるためにはまず自分たちの心と体の健康が必要なんですよ。
そうですね、
はい、
心の余裕とかね、はい、そういうのが必要。
はい、
はい、まあ、皆さんお互い頑張りましょう。はい、ということで、来週、もう来週ですよ、24日、
はい、15周年、
はい、ありがとうございます。まあ、そういうね、 あのやり取りはもうちょっと盛り上がった感じで来週できたらなと思っています。はい、はいはい、ということで、
15年俺が振り返るから、ま、
すっかり忘れて今年振り返ればいいんじゃないですか。
すっかり忘れてるけど、うん、
っていうかたまに全体を振り返らないと忘れちゃうからね、それはそれで。
いやでもね、あの、うん、言ってることが嘘かもしれないから、もうすでにね記憶を書き換えられてる可能性があるからね。
何やそりゃ。
いやそんなもんでしょ。だからうちの母を見てると思いますよ、記憶書き換えられてんなこれいい方にとかさ、
うん、
それで生きれたら楽だなと思いながら見てますけど、意外と同じようなことを自分もやってんのかもしんないなとか思いますよ。
そうね、
そう、その過去をこう、例えばホットキャストのスタートの頃は記憶があるんだけど中間がないんだよね、
う
ん、やっぱりね。
そうなんだよね。
そう、
うん、
ミッチーさん俺がいじめ抜いてた記憶はあるんですけど、やめるっていう、
うん
う
ん、ありますね、
はい、なんかねそういうイベントごとは記憶にある。
ごめん、イベント、イベントですって
イベント、あの時は本気でやめたかったんで俺もホットキャストが。
なんかそういう強烈な印象に残ってるものばっかり振り返ると出てきて、はい、それ以外のものは
そう、
あの、もうフラットな部分だから出てこないでしょ、ね、
そうなんです。だから我々が普通に配信をし続けていたことについては記憶が全くないわけ
です、うん、じゃ あのその辺を振り返るってことですか。
いや振り返れないでしょ、記憶にないんだから
まあそうだけど、
聞き直せないしそんな、はい、まあありがとうございます、
はい、まあそんなわけでぜひね、周年に寄せてのコメントもいただいたら嬉しいです。
ちょっとね、あの周年多かったら困るんで短めでお願いします。
あ、そうですね、はい、短めで、
はい、
3行ぐらいで。
3行とは言わないけど意外とみんな多いよ、500文字超えてるよって感じですね。
はい、と合わせてぜひあのプレゼントしていただければと思います。3点セットが15名様当たります、
はい、これはホットキャストのサイトを覗いていただいてプレゼントのフォームからお願いします。
はい、
はい、
ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。カタカナのホットキャストでも大丈夫です。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、ネコヒタさん、白熊さん、飲んでこ、純米大吟醸さん、林井たぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、ペンギンさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、食べしたさん、ヒデさん、佐野よいよいさん、パサチンさん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、スズメイロさん、クラスタスキャンさん、ホコラ2号さん、三鷹津さん、善良な江戸川区民さん、アムさん、大宮ランナーズハイさん、ミーヤさん、チョコバニさん、泉さん、甘夏さん、サルッチさん、ハイブさん、お芋さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。